聖書を朗読いたします。イザヤ書第60章1節2節です。新共同訳聖書では旧約の1159ページです。イザヤ書第60章1節2節。起きよ、光を放て。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかし、あなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。イザヤ書は、神の民の信仰が形成されていく道筋を私たちが学び、身につける上で欠かすことのできない書です。全部で66章ある、聖書の中でも最大の預言書であるからということではありません。イスラエル人の国は、紀元前8世紀末にはアッシリアによって、紀元前6世紀の初めにはバビロニアによって滅ぼされます。およそ50年が経った時、バビロンの都に連行された者たちの生き残りが故郷に帰ることをペルシャの王によって許可されます。そして都と国の再建に力を尽くします。少なくとも200年以上にわたる民の歴史を、それは悔い改めの歴史と申し上げてもよいものです。その歩みをイザヤの取り継いだ主の御言葉によって私たちは知ることができるからです。それが私たちが繰り返しイザヤ書の御言葉を聞き、そしてそこから神の御心を知ろうと祈る理由です。今日の御言葉によって始まるイザヤ書第60章の1節から少し後の63章6節までの預言は、紀元前6世紀の初めにバビロニアへ、現在のイラクの国の中部になりますけれども、そこに連行されたユダ王国の貴族、技術者たち、また軍人たちの子孫が祖国へ帰還をしまして、そしてしばらく経った頃に告げられたものと考えられています。起きよ、光を放て。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。イザヤ書60章の一節です。祖国に帰ることができた人々が、生き残っていた同胞たちと力を合わせてまず取り組んだのは神殿の再建工事でした。かつて紀元前10世紀にソロモン王が神に捧げた美しい神殿はバビロニア軍によって破壊し尽くされました。都もろとも跡形もない状態になっていました。もちろん神殿に納められていた宝物や儀式に使う大切な祭具もことごとく略奪されまして、何一つ残っていませんでした。旧約のエズラ記が伝えていますように、人々は力を合わせて礼拝の場所であります神殿をまず建てようとします。周辺の民の妨害もありましたけれども、なんとか完成にこぎつけたのでした。エズラ記の記録によりますと、建物の完成までにはおよそ23年の期間を要しています。自分たちの住まいを建てることは後回しにして、人々は持っているものも力も注いで そして神殿を神に捧げたに違いありません。しかしながら、そのようにして奉献した神殿は、かつてのソロモンの時代のものを思えば、非常に小さく質素なものでした。主なる神によって、類いまれな富をも与えられたソロモン王がいた頃とは、民の財力はもう比べ物にならないほど小さく貧しかったからです。同じ第60章の少し後のところですけれども、第60章の13節では次のように語られています。60章13節の言葉です。レバノンの栄光は、糸杉、もみ、つげの木と共にあなたのもとに来て、私の聖女を輝かせる。私は私の足を置く場所に栄光を与える。これは、再建されたエルサレムの神殿は、まだ内装工事がされていなかったということを指すとも考えられます。とてもそこまでの余裕が民にはなかったからです。ソロモンの時代にはこのイスラエルとレバノンというのは非常にいい関係にありました。で、隣の国の王が建築資材としてレバノン杉や糸杉などを惜しみなく提供をしています。石造りの神殿、それだけでも立派なものでしたけれども、その内部がかつては美しい木目の板で覆われておりました。しかし、この紀元前6世紀終わり頃に再建された神殿は装飾などは何もないものであったと考えられます。今日の第60章1節2節で告げられます光あるいは栄光について、これはこの再建されつつあった神殿が内側も外側もやがて美しく装われることだ、そう読めなくもありません。さらには同じイザヤ書第60章の10節で告げられていることを念頭に置きますならば、そこにはこの異邦の人々があなたの城壁を築き、その王たちはあなたに仕える。エルサレムがあなたという二人称単数形で呼びかけられております。異邦の人々、他国の者たちによって城壁が再び築かれる。イスラエル人が他の民を従わせるような力を再び手に入れ、強力な国家を作ることであると。そういうふうに解釈しようと思えばできなくもありません。けれども、預言者は、自分たちが主によって顧みていただけるのが当たり前であるとは、決して思っていません。イザヤ書の66章全体によって浮き彫りにされるのは、主に対して背き続けてきたイスラエルの歴史です。一つ前の章ですけれども、第59章の12節では次のように告白がなされています。イザヤ書第59章12節です。見前に私たちの背きの罪は重く、私たち自身の罪が不利な証言をする。背きの罪は私たちと共にあり、私たちは自分の咎を知っている。国が滅んでしまったこと、またアブラハム以来暮らしをしてきた、生活を営んできた土地を失ったことは、自分たちが主なる神に背き、離れ去ってしまった。そのことに対する、ある意味で当然の報いであることを、イザヤは示されます。そして、 同胞たちに語ってゆきます。我々は先祖たちとは違う、我々には信仰がある、そういうことは言いません。言えなかったですね。依然として主に従いきれていない部分があることを認めています。未だになお主に対して背中を向けていることを、先ほどの第59章12節をはじめイザヤは繰り返し告白をします。それは民を代表して神の御前に立つ者としての告白であり、一人の信仰者としての告白でもあります。主なる神はしかし、ご自分の前に己の咎を知り、己の過ちの大きさにおののき、心を注ぎ出す者に対して呼びかけてくださいます。起きよ、光を放て、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。このイザヤ書60章1節で告げられます光、これは主の民が一度は完全に失ったものです。人間的な名誉ではなく、経済力や軍事力を誇る国家としての偉大さでもありません。イスラエル人がかつては必要のないもの、意味のないものとして捨て去ってしまったもの、主なる神を心から礼拝する者たちの上に輝く救い主の栄光です。ご自分の民を照らしてくださる主ご自身です。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。60章2節です。イスラエル人は確かに作り主なる神に対して、世の支配者なる神に対して背き離れ去ろうとしていました。その結果どうなったかというと、地を覆い国々を包んでいる闇に囚われ、飲み込まれるばかりになっていました。主なる神に逆らう力の奴隷にされていました。紀元前6世紀のいわゆるバビロン捕囚の出来事は、世界史的に見ますと中東の巨大帝国によって弱小民族に過ぎないイスラエル人が支配をされたことです。ですが聖書においては、主の民が再び罪と死に我が身を売り渡してしまった事態です。主なる神様の御顔に泥を塗って去っていったのですから、主のお怒りと裁きを受けても本来ならば当然のことでした。けれども主は預言者を通してご自分の民にお告げになります。イザヤ書60章の2節後半です。しかしあなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。主は一度ならず何度もご自分に反逆をした者たちをお見捨てになりません。その上に輝き入れてくださいます。御顔を向けてくださいます。ご自分の栄光を反射して照り返すものにしてくださいます。 私たち人間の不誠実や裏切りを貫いて覆して、ご自身が誠の神でいらっしゃることを表されます。それが主なる神でいらっしゃいます。新約の福音書の一つ、ルカによる福音書は第7章の11節から17節で、イエス・キリストがすでに亡くなっていた一人の若者を起き上がらせた出来事を伝えています。ルカの7章11節から17節、このようにあります。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちや大勢の群衆も一緒であった。イエスが町の門に近づかれると、ちょうどある母親の一人息子が死んで缶が担ぎ出されるところだった。その母親はやもめで、町の人が大勢そばに付き添っていた。主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われた。そして近づいて缶に手を触れられると、担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは、若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。すると死人は起き上がって物を言い始めた。イエスは息子をその母親にお返しになった。人々は皆恐れを抱き、神を賛美して、大預言者が我々の間に現れたと言い、また神はその民を心にかけてくださったと言った。イエスについてのこの話はユダヤの全土と周りの地方一帯に広まった。若者よ、あなたに言う、起きなさい。イエス様がこのようにお声をかけられると、死んだ若者は起き上がって物を言い始めます。イエス様はやもめであった母親に、一人息子でありましたその若者をお返しになりました。かつて戦争によって荒れ果てた町で、自らの過ちにうなだれ力を失っていた民に対して、主は預言者を通して語ってくださいました。主の栄光はあなたの上に輝く。同じお方が世に来られたとき、ご自分の御言葉によってご自身の栄光をこのような形で表しておられます。ですが、神の一人子でいらっしゃるイエス様の栄光が本当に表されるのは、その死においてです。恥の極みとされた十字架によって、栄光とは真反対のものと思われていた十字架によって、主イエス様は罪の力を打ち倒されました。そしてお墓に葬られて三日目にご復活を遂げられ、死の力をも打ち破られました。起きよ、光を放て、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。イザヤ書が60章1節で伝えます、かつてイスラエル人に告げられた主の約束は、今やキリストイエスによって、神のお名前を知らなかったこの私たちのためにも、異邦人でありました私たち一人一人のためにも、救いのお約束として与えられました。死を超えて私たちに告げられる主の確かな許しと励ましです。祈りましょう。父なる神よ、 起きよ、光を放てと。かつてあなたが御子と聖霊なる神と共にご自分の民に告げてくださった呼びかけを、今や私たちにも聞かせてくださることを感謝いたします。主イエスよ、あなたに背いておりましたこの私どもに、救いのお約束を語ってくださることに感謝をいたします。あなたが十字架の戦いを成し遂げてくださり、私たちをがっちりと唱えて離さなかった罪と死の力を完全に打ち破ってくださったことを、恐れをもって感謝をいたします。どうか私どもが世にあるうちも、また世を去った後も、あなたのしもべとして捉えていただき、朽ちることのない命の中を歩むことができる幸いを、何よりも感謝することができますように、あなたを仰ぎ褒めたたえ続けることができますようにお導きください。新たな月に迎え入れていただき御礼を申し上げます。来たる6月最初の主の日、許されまして、ともどもに御前に集い礼拝を捧げることができますように、あなたに栄光を期することができますようにお願いいたします。信仰の友ら一人一人の今日一日の歩みを、また週の後半の歩みをお支えください。ことさら心身に痛みや重荷を抱えておられる友らに、あなたの癒しとお支えがありますようにお願いを申し上げます。道を求めて礼拝に集い、また教会に行きたいと願う私どもの隣人を、聖霊なる神を導いてくださいまして、頭なるキリストのもとへとともどもに誘ってください。あなたの御国が来ますように心から願います。私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。